お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、本日は琉球大学医学部附属病院血液浄化療法部准教授であります小倉健太郎先生をお迎えして、こちらですね、 IgA 腎症についてお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先生、この IgA 腎症なんですけれども、文字ではね、なんかパラパラと雑誌とかいろんなところで見たような気もするんですが、全くどういった病気なのかというのがわからないんですけれども。
そうですね、一般的にはこの名前では馴染みが薄いかもしれません。従来慢性腎炎という言葉はひょっとしたら聞いたことがあるかもしれません。
そうですね、はい。
この慢性腎炎というのは、腎臓の中にある、おしっこを作る装置みたいのが腎臓の中にはいっぱいあって、このおしっこを作る装置は糸球体という名前で呼んでるんですけれども、おしっこを作る装置、この糸球体が1個の腎臓あたりおよそ100万個あると言われています。
100万個も。
はい。で、2つの腎臓を合わせて200万個ということになるわけですけれども、
そうですね、
それぞれのこのおしっこを作る大事な装置、糸球体に炎症が起きる病気を総称して、慢性腎炎、正式には慢性糸球体腎炎という名前で呼んでいます。腎臓の中でもおしっこを作る最も大事な場所に炎症が起きるということで、将来的にはそういう炎症を起こす病気の中には透析になってしまう病気もあるわけですね、
はい、
で、その中で一番多い病気が今日のテーマである IgA 腎症という病気になります。
そうなんです。先生、この糸球体にが炎症を起こすことで起きるということなんですけど、
はい、
これはなぜ炎症が起きるんです
か？そうですね、この炎症が起きる原因に関しては様々な原因があるわけですけれども、この IgA 腎症という病気に関しましては、この病名の名前の由来にもなっている IgA、はい、
はい、
これがその糸球体という場所に沈着して炎症を起こすというふうに言われています。
この IgA、
そうですね、 IgA って何だろうって、
はい、そうですよね、
当然思われると思うんですけれども、はい、この IgA というのは患者さんに僕が説明するときには分かりやすく、皆さん体の中には抵抗力、
はい、
バイ菌とかウイルスから体を守る仕組みですね、
はい、
そういう抵抗力、専門的には免疫のシステムで、体は周りのバイ菌やウイルス、あるいは体の中でできたがん細胞から体を守ってるわけです、いろんなやり方で体をこの免疫というシステムで守ってるわけですけれども、
はい、
特に喉、お口の中、喉とかですね、
はい、
胃腸の粘膜というのは、外からどうしても雑菌とかウイルスが入りやすいですよね。
そうですよね。
はい。で、そういうところでは、この免疫の仕組みの中でも、ある種ミサイルみたいな、特殊なミサイル、バイ菌をやっつけるミサイルみたいなものが配備されてるんですけれども、このミサイルにもいろんなタイプがあって、その中で IgA タイプ、A タイプと呼ばれるものがこの IgA というものになります。正式にはこのミサイルと言いましたけれども、免疫グロブリンと呼ばれる抗体ということになるんですが、これが主にこの IgA タイプは粘膜で産生されているというふうに考えられています。
はい、これが元で炎症を起こす。
そうですね。
これおかしくないですか？
そうですね。
もともとは体をね、守るために、
はい、
例えばバイ菌とかそういうものを、
はい、
逆に攻撃して、ね、するためのミサイルなはずなのに、
そうなんですね。
自分の大切な臓器というか、ね、
はい、
その細胞を傷つけてしまう。
はい。おっしゃる通り、とても、重要な質問だと思うんですけれども、はい、当然そう思うと思うんですが、うん、この IgA 腎症の病気の人たちで病気を起こす原因になっている IgA は、実はちょっと正常なものと違って、どうも不良品であるということが分かっています。
ああ、作られた時。
作られてるんだけれども、
それが、
この病気じゃない正常な方と、はい、この病気を起こす人たちの IgA はどうも違うんだということが分かっていて、
はい、
で、どうもその不良品であるがゆえに、本来だと、 血液を通して腎臓に血は巡っていきますが、先ほどお話したおしっこを作る大事な装置、子宮体のところにもこの血液は流れていて、そこに IgA は普段から流れているわけです。ところが正常な IgA ですと、そこに溜まって沈着するということはなく、そのままスルーしてまた流れていくわけですが、この不良品の IgA は不良品であるがためにそこに沈着して、くっついちゃって、溜まっちゃって、
はい。
で、それが元で炎症を起こすというふうに考えられています。
はあ、いや先生、でもね、この不良品がなぜ作られる？
そうですね。
ま、そこまで行くと。
これに関しては、まだ、詳しいメカニズムっていうのは分かっていません。
じゃ防ぎようがないってことですか？それが作られ
るの。そうですね。まあ、根本的にそれが作られないようにするというような治療っていうのは、現在のところないと思います。で、この不良品というのはですね、体はどうもちゃんと不良品であるということを認識しているようで、
素晴らしい。
実はこの不良品だから、こいつをやっつける、
はい、
また別の抗体が、別のミサイルができて、で、それが原因で炎症をやっぱり引き起こしてるんだというふうに考えられています。つまり、まあ、喉とかですね、本来、外敵から身を守るために IgA というのが配備されてるんだけれども、不良品であるがために流れてくる。で、沈着すると、あ、これは、正常じゃないぞということで見分けて、で、それをまた、
抗体する。
で、それが災いとなってそこで炎症を起こすんではないかというのが一つの説として考えられています。
そうなんですね。
はい。
いや、でも体って本当に面白いですね。
そうですね。
いや、はい、いろんな、まあ、アトピーにしろ、何しろ、自分の体を守るためのものが、逆に自分の体を攻撃してしまってとかっていう、いろんな、ね、症状があるっていうのは聞いたこともありますけど、これもそういう形なんですね。
そうですね。見方を変えれば、やはりそういった一面が、この病気にもあると思います。
そういうことで。まあ、それが、例えばそれが、まあ、腎症、IgA、腎症となったときに、はい、どういった症状が出るんですか？
そうですね。症状と言いますと、どっかが痛いとかですね。例えば腎臓だと、お腹の中央からやや背中寄りに位置してるんですけれども、うん、そこに病気があるんだから、多分腰が痛くなったりとか、お腹が痛くなったり、多分そういう症状があるんじゃないかと思われるかもしれませんが、ほとんどの方が自覚症状がないと。
先生、この自覚症状がなければ、
ええ、
こう、その病気であるということを分かる手段っていうのは？
そうですね。はい、症状がない中で、まあ、少ないんですけれども、多くはないんですが、はい、風邪をひいた後におしっこの色が、茶色っぽくなる。コーラみたいな、うん。実はひどい血尿が出てるんですけれども、そういったことで気づいている方がおられます。
コーラみたいな色になっちゃうんです
か？そうですね。血尿なんですけれども、血尿という字を見ると、血っていうふうになってますが、はい、真っ赤なおしっこが出るだろうというふうに思われがちですが、はい、この内科の病気で、特にこの腎臓の中の子宮体の炎症で起きて出てくる血尿、ひどい場合には、赤というよりも、どっちかというと、こう、
茶色。
あるいは、コーラみたいな、ちょっと赤黒いような色ですね。はい、赤ワインのような濃い色。そういうような感じで出る場合が多いようです。
先生、でもそこまで行くと結構悪化してませんか？
このひどい血尿というのと、病気の程度というのは、一般的には、必ずしも関連がないというふうに言われています。
ああ、そうなんですね。
そういうのが出てても、ひどいわけでは必ずしもありません。で、そういう、目に見えて、自分で気づける症状が出る方っていうのは、
逆にラッキーですね。
一部なんですね。そうですね。
一部だけどラッキーですよね。
はい、そうですね。
慌てますもんね。大変な病気じゃないかなということで、よく病院行きますね。
はい。そうでない方の場合は、やはり症状がないので、どういった経緯で見つかるかと言いますと、皆さん、学校とか、職場で定期的に検診を受けておられるかと思うんですが、
はい、
そこである検尿検査、大体どの検診でも検尿は受けてるかと思うんですが、
はい、
検尿でタンパクと鮮血、両方とも出る、うん。その場合にこの病気が最も疑われます。
はあ、先生ね、私も実は出たり出なかったりっていう。
そうですか。
そうなんですよ。
血尿ですか？
血尿だったり、タンパクだったり。ということで、でもまあまた、再テストすると、検査すると、まあ、異常がなかったりっていう、これの繰り返しなんですよ。
なるほど。 そういう方は結構多いですね。特に女性の場合ですと、どうしても月経、生理との関係で、はい、
そうですね、
どうしてもある日はちょっとそういう部分で、鮮血が、血尿がちょっと陽性になってしまったけど、次再検査してみたら出ないというような場合が多いように思います。一方、このやはり時々出たり出なかったりという人の中には、はい、実はこの IJ 臨床という病気である場合が、意外と多いんではないかというのが最近のデータで分かってきています。
キャーって、そうなんですね。
はい。ただ、皆さん、そういう方が全て透析になるような悪い経過をたどるかというと、決してそうではなくって、意外とごくごく軽い状態で、ひどくならずに済む方もどうもいるようです。
そうなんですね。
はい。
それはちゃんと治療を受けてからということですか？それともしなくても？
治療しなくても、比較的穏やかに悪くならずに済んでる人もいるようです。
これは何か、その差とは、その、なる人とならない人の、明確な、なんか、
そこが、
ありますか？
まだ分かってないところなんですが、なんですけれども、少なくとも大事なことは、おしっこのタンパクや鮮血というのが毎回確実に出てる。っていうような場合には、確実に、本来出ないもんですよね、おしっこに。
そうですよね。
ね。出てるということは、先ほど申し上げた、おしっこを作る子宮体という場所。血液が通ってきて、血液の汚れ成分をおしっことして、こう、こし出してるようなイメージですね。
はい。
そこが、特殊なフィルターになってるもんですから、血液の大事な成分、赤血球、はい、血尿の血ですね。
はい。
赤血球と、それからタンパクっていうのは、特殊なフィルターがしっかりしてる間は出ないはずなんです。出てるということは逆に言うと、そこに、まあ、破れた穴が開いてるようなイメージを持っていただければいいと思うんですが。
わかりやすい。
はい。
そうですね。
だから、本来出ないのが出てるというのは、おしっこを作る大事な装置、子宮体にどうも破れてる場所があるんだよということを教えてくれます。
ですね。そうなると、やっぱり検診で、そういう検査で、そういう風が出た場合、
はい、
やっぱりこう再検査も必要ですし、
そうですね、
さらにそこから進んで、
はい、
治療というか、診察というか、その、私みたいにこう、出たり出なかったりっていう人じゃ、もうそういるかもしれないけど、ずっと出てる人は確実に、
そうですね。
どんどんしっかり精密検査をしていく必要性があるということですね。
はい、そうですね。しっかり出てる場合には、この一般の検尿というのは、まあ、紙のような特殊な反応をする用紙にこう、おしっこをつけて、色の変化で、
はい、
1プラスとか2プラスとかって判断すると思うんですけれども、はい、そこまで毎回出てるということが分かってる人の場合には、より精密におしっこのタンパクの量を測ることができます。で、その量によって、ある程度、この量出てるんだったら、将来的に、透析になる心配のある病気が隠れてる場合には、透析になる心配があるから、そこで精密検査をやった方がいいでしょう、というふうに判断します。
これは先生、どこの病院でもそういうふうにきちっと判断してもらえますか？
そうですね。一般的には、検診で最初引っかかった場合には、かかりつけのお医者さんであるとか、身近な病院、内科の先生のところに行って、再検査してもらって、やっぱ出てますと。で、そこから先はですね、やはり専門の先生、腎臓の内科の専門にしてる先生のところに、受診して、そこで次の検査を受けた上で、次の診断、あるいは治療といったことの相談をしていただければと思います。
はい。そうやって、まあ、皆さんね、検診、まあ、今ね、検診さえも受けない方がいるんですよ、特定検診を。
そうですね、
せっかく受けられるのに、まあ、すごくね、リーズナブルな費用で。もしくは、技能安心は無料なんですよ。
はい、はい。
なので、その中でも、全然こう、受けない方もいらっしゃるということなので、とてももったいない話なんですけど、
そうですね、
まずじゃあ、検診に必ず行くようにして。
そうです。
そして、その後、実際そうやって、ね、タンパク、
はい、
鮮血、出た場合は、必ず再検査をして、
はい、
っていうのを皆さんぜひしてほしいところですよね。
そうですね。ね、まさにおっしゃる通りで、うん、特にこの IJ 臨床という病気はアジア地区に多いと言われています。で、特に日本に多いと言われているんですね。
そうなんですね。
で、この先ほど言ったようにほとんど症状がないもんですから、検診が、まあ、ある意味、
うん、
見つける機会としては貴重な機会なんですけれども、世界広しといえども、 普通に検診が行われている国っていうのは実はほとんどなくて、日本ぐらいしかないんですね。
そうなんですね。
そうなんです。だから、こんなありがたい環境に暮らしている日本に住んでいる我々は、検診を受けるといった、ね、機会を活かして。
本当そうですね。
だから、日本の IJ 腎症の患者さんは、世界の他の国々の患者さんと比べると、うんと早い段階で見つかって、そして早い段階から治療を行って、その結果、おそらく世界で最もいい治療成績ではないかなと思っています。
そうなんですね。はい、先生、この、まあ、そういうふうに IGA 腎症と診断された時の治療方法というのは、
はい、
今まではどうだったんですか？
そうですね。はい、従来は、飲み薬で、例えば、腎臓、子宮体の場所に炎症を起こす、うん、一つ、それを悪化させる要因として、血液を流れている血小板、そこから出る物質が、その炎症を、こう、悪化させるというふうに言われたので、
はい、
その血小板の働きを抑える、抗血小板薬というお薬があります。そういうのを使ったり。
先生、この血小板を抑えてると、傷治らなくなるじゃないですか？
そこまでのレベルではないです。
そうなんですね。はい、わかりました。はい。
で、他には、世界的には、魚の油、イワシの油ですね、フィッシュオイルというんですけれども、それを生成したお薬。EPA とか、
はい、
よくありますよね。
ね、
あれが、この IJ 腎症にも効くんだということが分かってたので、そういうお薬を使ってたんですね。
そうなんですね。
はい、あるいは、なかなかやはり、腎機能がどんどん悪化していくように、経過の方には、ステロイドのお薬を飲み薬で使ってたわけです。しかし、ここまでお話した、いずれの治療でも、十分、はい、透析になるのを防ぐことができなくて、で、10年ちょっと前までは、日本で透析になる病気の一番多い原因が慢性腎炎で、その中で最も多いのがこの IJ 腎症なので、実は IJ 腎症という病気は透析になる原因の中でも最も重要な病気の一つだったんです。今では第2番目になってます。糖尿病が追い抜いたんですけれども。
この間、糖尿病のお話聞いたとき、そういうふうになるっていうのは聞きました。
はい。
はい。
今でも大事な病気なんですね。
う
ん、
そうですね。はい、2位ということはそういうことですね。
そうですね。はい。
あ、でもだから、そういうふうに症状がないから検診で見つけて、そこで診察して、治療をしたら、今では、その、
そうですね。うん、先ほど言った治療では十分抑えられなかったんですけれども、うん、10年以上前に、10年ちょっと前ぐらいですね、はい、日本において、ステロイドの点滴治療と、それから扁桃腺を取る手術を受ける。扁桃摘出術と、ステロイドのパルス治療というんですけれども、この二つを組み合わせた、いわゆる扁滴パルス療法というふうに略して言うんですけれども、この治療が行われるようになってきました。当初は、ステロイドのパルス療法という病気が、どちらかというと難病、とても難しい病気、膠原病とかですね、難しい病気で、特に重い患者さんに使うような、とても強い治療だというふうに捉えられてたので、この IJ 腎症、ほとんど症状がないですね、
はい。
こんな軽い病気に使うのはどうなんだろうっていうふうに懐疑的に思われてたわけですけれども、ステロイドのこのパルス療法と、この扁桃の手術を一緒にやった患者さんの治療成績を見てみると、非常にいいと。
うん、
で、多くの日本の専門施設で実際その治療をやってみたら、非常に効くんだということを皆さん、専門の先生方実感してですね、これを積極的に取り入れるようになって、今日本では数多くの施設で、この扁滴パルス療法というのが幅広く行われるようになっています。その結果、
はい、どうぞ、はい。
その結果ですね、もうかなり、この病気で透析になるのを防ぐことができるようになってきました。
すごいですね。先生、先ほどね、お話の中で聞きましたけれども、先生、この沖縄にね、初めてその治療法を先生が。
はい。そうですね。この扁滴パルス療法をもともとオリジナルで開発したところが、仙台にある仙台社会保険病院というところです。今は少し名前が変わってますけれども、僕自身そちらに仙台に4年間国内留学で行ってた際に、
はい、
そこでいたその仙台社会保険病院、1年間そこで、この腎臓の患者さんの診療に携わったんですが、そこで当時その扁滴パルス療法というのを知りまして、非常によく効くんだと、とても感激して、あ、これはぜひ沖縄の患者さんにも届けてあげなきゃいけないと。 ということで、留大に戻った後、この治療を取り入れ、そして県内のいろんな先生方に紹介して、
はい、
今では県内でも比較的幅広く行われているのはないかなと思います。
もうね、ありがとう先生。そうやってね、やっぱり知って、これを、ぜひ持ち帰ってっていうものがなければ、
そうですね、
入ってくる情報もまた、後々になってくるわけですよね。
そうですね。はい。
うん、だから、そういうふうに早い段階で、知って沖縄に持ってこられたということで、
はい、
沖縄の皆さんが、県民の皆さんが、透析にならなくて、
済
んだわけですからね。
はい。
この透析になったら、その後が長いですもんね。
そうですね。
ずっとやり続けないといけない
おっしゃる通りですね。はい。特にこの IJ 臨床の場合ですと、比較的若い段階で発症して、30代とか40代とか、まだまだ働き盛りの若い頃に透析になってしまう例もあるもんですから、
はい、
そこをしっかり防ぐっていうのは、患者さんにとってはやっぱり、その人の人生を考えるとても大きな意味がある
とね。とても大きいものだと思います。
はい。
で、先生、先ほどね、ちょっと治療法の中で気になったのは、扁桃腺を、こう、取るという。
はい、そうです。
ね。それはどうしてですか？
あ、そうですね。うん、先ほど、この IJ 腎症の病気がどうして起きるのかって言った時に、不良品の IJ ができるってお話したと思うんですが、
はい、
その不良品の IJ がどこでできるかっていうと、この扁桃で、中心としたその周辺のこの喉の粘膜にある、
はい、
そういうところで作られているというふうに考えられています。で、特に重要な役割を果たしているのがこの扁桃というところで、そこで、この病気の元になる悪さをする不良品の IJ が作られる。で、そのことが病気を治療を考える上でとても重要だということで、経験的に昔から日本ではこの扁桃の手術というのは幅広くやられてたんですね。
そうなんですね。
はい。そこにさらにステロイドのパルス療法を組み合わせたというところが、この扁的パルス療法の非常に高い治療効果を支えているのではないかなというふうに思っています。
そうなんです。もう、じゃあ、もともと生産工場自体を取っちゃったっていうところですね。
そうですね。ええ。
うん。もう作られなければ出ないわけですからね、
そうですね、
不良品もね。
ええ。ここの役割が重要だというふうになるほどと感じる機会というのは、例えば患者さんが風邪をひいたときに、
はい、
風邪って喉ですよね。
そうですね。
で、そこで炎症が起きているのに、うん、なぜ離れた腎臓で、ひどく血尿が出るのか。
そうですよね。
ということを考えても、やっぱりここが大事だということがお分かりいただけるかと思います。
先生、そこ切ってしまっても、そこがなくなったとしても、その後、他に生活に支障はないとかっていうことですか？
そうですね。
大丈夫なんですね。
はい。それで、特別、免疫力が低下するとか、そういったことはないですし、風邪がそれですごく引きやすくなるとか、そういったことも患者さんにお聞きすると、ほとんどないと思います。
じゃあ安心してその治療を受けてくださいというところですね。
はい。
じゃあ先生もうね、あっという間なんですよ、お時間が。
はい。
あと最後に何かあれば。
はい。
言い残したことがない。
はい、わかりました。
はい。
この IJ 腎症というのは頻度的に非常に多くて、検診の機会で血尿とタンパク両方出た場合に疑うことができます。で、そういう場合、積極的に精密検査まで受けて、IJ 腎症と診断できれば、この扁的パルス療法などの治療をしっかりやることで、透析になることを高い確率で防ぐことができます。特に若い方の場合ですと、この治療でその後、1、2年頑張ればですね、その後お薬もなく、特別な食事療法もなく、病院に通う必要もなく、つまり年に1回検診でまたおしっこに異常が出てないかチェックしてねと、普通の人と同じ生活になるということを考えると、やはり検診の機会で鮮血タンパク出てる人は積極的に検査を受けてほしいということですね。
はい、ありがとうございます。先生はもう毎回ここでも言わせていただいてますけれども、まず検診を受ける受検、
はい、
そして診察を受ける受診、
はい、
そして治療を受ける受療、
はい、
っていうのを皆さんぜひね、何度もここで話してますけれども、ぜひぜひそこを止めておいててください。本日は琉球大学医学部附属病院、血液浄化療法部准教授であります川倉健太郎先生をお迎えして IGA 腎症についてお話を伺いました。今日は先生ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
リノアシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、e メールアドレス、小文字で info@ ginowancity-fm.com。 ファックス番号は 098-943-5782 までお待ちしています。
毎週水曜日夜9時からアイバン&シンプソンのエビティングッド。おいおい、ヤマン、皆さんしっかり生きてますか？生かされてないですか？病気、事故、自然災害、いつあるか分かりません。いつ死ぬか分かりません。しっかり1秒今を大事にいきましょう。エビティングッドの提供はユイ沖縄の提供でございます。
日本レンタカー目指せナンバーワン。
時間までに戻れるかな。
日本レンタカーなら24時間営業所もたくさん。
出張先にあったかな。
日本レンタカーなら駅近で便利、空港で便利。
いい車で旅行したいな。
日本レンタカーなら車種もいろいろ、どこかも選べる。
ナンバーワンスマイル、ナンバーワンサービスでお待ちしてます。
日本レンタカ
ー。音楽と光が織りなすイルミネーションファンタジア。 3D プロジェクションマッピングが描き出す星の世界。さあ、きらめく夢に会いに行こう。カヌチャリゾート。詳しくはカヌチャ .jp。
体喜ぶ、心が弾む、あなたの笑顔がみんなの笑顔に。
今日も明日も毎日元気、取り戻そう健康長寿を。
さあ始めよう。チャレンジするあなたを応援する、
スポーツパレスリスです。
貸し切りバスってバス会社の車庫からの距離で計算されているらしいよ。
でもさ、タクシードバスは宜野湾市中城村、北中城村に近いから一番安いってよ。
貸し切りバスを頼むならタクシードバスがおすすめだね。
タクシードバスへ頼むなら電話番号 098-875-1421 まで。
ねえねえ、大道火災って知ってる？
沖縄の保険会社でしょ。
宜野湾市にもあるのかな。
長田交差点から北向け右手、沖銀の3階にあるさ。
自動車保険、火災保険、生命保険も使ってるみたいだよ。
行こう行こう、この島の損保、大道火災。
軽自動車の時代、
軽がマンドイビンド、
長浜モーター、鈴木の新型ソリオカ、
軽が野菜ビンド、
長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。
沖縄でプレハブといえば川端ハウス。32年の営業実績と6000棟を超える施工実績、県内どこでも喜んで伺わせていただきます。お問い合わせは098-937-9122まで。 お待ちしてます。
みんなのラジオ、ギノワン STFM。